23章には救い主の予言とまたダビデの勇士たちのことが記されてあります。一節のところにこれはダビデの最後の言葉であるとあるわけですけれども、彼は老齢に達し、そしてまたこの将来のことを彼はこのご聖霊によって語ったわけです。一節のところに意図高き方によって挙げられたもの、ヤコブの神に油注がれた者の告げた言葉とあるわけですけれども、彼は意図高き神によってその魂は引き上げれて、そしてまた油注がれた、彼はイスラエルの王として神によって選ばれた人であるわけです。そして彼はただ単にそれだけのことではなくて、イスラエルの歌の歌えてとあるわけです。彼は主を賛美した。そしてその多くの彼の歌は詩編に記されてあるわけですけれども、このところでも彼は言うなれば詩を歌うというか、それだけの形だけのものではなくて、ここにはメシア予言が語られてあるわけです。2節を見ると、主の霊は私を通して語りとあるわけですけれども、主の霊というのはご聖霊のことであり、彼を通してご聖霊が語られた、実際には彼自身が歌っているわけですけれども、その内容はもうメシア予言であったわけです。3節の後半には、義をもって人を治める者、神を恐れて治める者、4節に、その者は太陽が昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ、雨の後に地の若くさを照らす光のようだとあるわけですけれども、それは彼の後の子孫として現れるイエス・キリストのことを指していると考えられるわけです。そしてまた五節を見ると、まことに私の家はこのように神と共にある、神が永遠の契約を私と立てられたからだとあるわけですけれども、この私の家は神と共にある、神様が自分の牛の中におられて、そして守り治めてくださる、そしてそれはこの永遠の契約を私と立てておられるとダビデは歌っているわけです。永遠の契約とは何か、それは神様が彼らを愛し、また彼らは神を愛する、そしてその契約の一つの現れっていうのは実会の中に表されているわけです。この神を愛するということと、また人を愛する、言うなれば私たちは神の愛の中に生かされて、それを実践していくものであるということです。私たちは今新約聖書の世界の中に生かされているわけですけれども、イエス・キリストが与えられた戒めは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということであったわけです。私たちは日々の生活の中でこのことを実現していく、そしてやがては救い主が私たちのところに来てくださるということがもう現実に表されているわけです。7節を見ると、彼らを撃つ者は誰でも槍の刃や絵で武装する、彼らはその場で火で焼き尽くされるとあるわけですけれども、やがての時にはキリストは再臨されて、またこの地上において神の正しい裁きを実現されていくわけです。それがいつかは分かりませんし、また私たちはそのところにいるんだろうか、それともあのパウロが願ったように空中に引き上げられて空中で主とお会いするのか、それは私たちは今分かりませんけれども、ダビデもまたこの救い主がおいでになるということをこの最後の時に予言したわけです。そしてこの後のところにはダビデの勇士たちのことが記されてあります。特にこの3人の勇士は 16節のところを見ると、ペリシテ人の陣容を突き破ってベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきたとあるわけです。それはダビデが、誰かが私にベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたら良いのだがというつぶやきから始まったことであったわけです。この自分の故郷ベツレヘムのことを彼は慕い求めて、その時にはアドラムの洞穴に逃げ込んで隠れていたという、そのような苦しい状況の中にあって、3人の勇士たちはダビデの心を汲んで、そして命がけでベツレヘムの井戸の水を汲んできた。でも彼はそれを口にすることはできなかったわけです。17節のところに、これは命を懸けて行ってきた人たちの血ではありませんかと、そして彼は主の前にその水を注いだということであったわけです。そのようにただつぶやきを聞いて命がけで奉仕をする、使えるという勇士たちが彼のもとにいた。そしてそれだけではなくて、もう彼にはこのさらに力ある勇士たちが名前を列挙されているわけですけれども、最後の39節のところにはヒットエイト人ウリアのことがここに最後に記されてあります。バテシバとの会員のためにウリアはその計略を持って最前線に出されて殺されてしまったわけなんですけれども、しかし彼もまたダビデの勇士の中に加えられているということをまた私たちは覚えることができるわけですけれども、彼もまた本当に忠実な部下の一人であった。それが殺されるということは、ダビデはいかに大きな罪を犯してしまったのかということも私たちは忘れることはできないわけです。しかしそのような彼を神様は憐れみ、また愛してくださって、最後の最後まで用いてくださった。確かに私たちはこの罪人であり、失敗を犯していくものであるわけですけれども、神様の恵みはそれ以上に大きく、神様の愛は私たちの罪をも完全に覆い尽くしてしまうほどの大きな愛であるということを、また私たちは覚えさせていただきたいと思います。